たちの子供と子孫たちであります。外側から見ると共に行動しているように見えますが、実際は神聖をまだ経験していない人たちが大勢いるのです。それは聖書がはっきりと語っていることがあるです。エレミヤ記17章9節に、人の心は何よりも陰険で、それは治らない、誰がそれを知ることができようとあります。そして創世記8章21節に、人の心の思い測ることは初めから悪であるからだとあります。すでに述べられたように、千年王国の時、荒れ地にも花が咲きます。食料は十分にあり、数えきれないほどの人間のために十分な食料が存在します。千年王国の期間中、地上の人口は驚くほど増加することは確かです。というのも、呪いは取り除かれ、死は滅多にしか存在しないのですから、人口は恐るべき勢いで増加するはずです。確かに大部分の人はしっかりと主につながっていますが、しかしその反面、悪魔に惑わされる人の数もまた恐ろしい勢いで増加することでしょう。サタンの反逆を通して本物であるかないかが試され、見せかけであるかないかが明らかになります。悪魔は依然として嘘つきであり、人殺しにとどまり、人間もまた完全な周囲の環境にもかかわらず生まれつきの性質を持ち続けます。ただ本当の神聖を通してのみ人間は霊的な死から永遠の命へと変えられるのです。だからパウロはコリント第一の手紙2章14節に次のように確証したのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなものだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからですとあります。いつの時代でも救いの道はただ一つしかありません。すなわち神の霊と神の御言葉によって改心する以外に救いの道は存在しないのです。人間のどこかが正常ではありません。それを心理学者は行動の混乱と言い、社会学者は文化の後退と言い、共産主義者は階級闘争と言い、他の人は人種差別と言います。しかしそれに対して神は本当の原因は罪であると言います。診断が間違えば治療薬も当然間違ってしまうはずです。罪によって人間は神から離れてしまいました。これこそ根本問題なのです。8節、黙示録に実書8節に、獄と魔国がここで述べられているんです。創世記実書2節によると、魔国はヤフェテの2番目の息子であり、おそらくコーカサスの地域に住んでいたと思われます。獄というのは一つの名称であり、君という意味を持っています。今日、国と魔国に相当するものはおそらく ロシアでありましょう。ヘゼキエル書38章39章にも極と魔極についての記述があります。それによると、千年王国の前に戦争が起こりますが、これは北の国々がイスラエルの富を略奪するための戦いです。しかしここで注意したいことは、極と魔国が引き起こす戦争がヘゼキエル書においては千年王国の前であるのに対して、黙示録日誌においては千年王国の終わりの時であるということ。つまり両者の間には時間的な違いが見られるということです。しかしいずれにしても、結局極と魔国の引き起こした戦争は敗北に終わります。この点ヘゼキエル書では北の国々の引き起こした戦争となっていますが、黙示録日誌書によれば世界的な規模に起こる戦争であり、しかもロシアがその火付け役でありましょう。千年王国の前と後に大きな反乱が行われるということは、千年王国の期間中も牢に閉じ込められていたサタンが少しも変わらないこと、そしてまた豊かな祝福に恵まれた人間もその本性を改めていないことを明らかに示しています。千年王国の終わりに霊的な神性を経験していない人は皆神を否定することになります。しかし神の裁きが下ります。ちょうどソドムとゴモラの場合と同じように、火と硫黄が天から降ってきます。しかもこの裁きは突然下り、最終的な裁きとなります。サタンは極めて短い時間だけ自由になります。サタンの誘惑により人間の心の一番奥底にあるものが明らかにされます。しかし神との戦いが発生する前に神は裁きをくだされます。日誌書9節10節に、彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都を取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と異様との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けるとあります。裁きの日とは、すなわちペトロ第二の手紙三章十節に記されている裁きに他なりません。黙示録日誌書七節に記されている火の池は神からの永久的な分離と休みなく苦しみを意味しています。マタイ伝25章41節です。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れとあります。悪魔が火と異音との池に投げ込まれた時、ハンクリストと偽預言者はすでに千年前に投げ込まれたにもかかわらず、そのままの状態で苦しみ続け焼き尽くされてはいません。 死にたいと思っても死ぬことができない、これこそ第二の死です。聖書によると三種類のグループがこの恐ろしい場所にやってきます。第一のグループは反キリストと偽預言者です。第二のグループはサタンとそれに使える者、すなわち悪霊たちです。そして第三のグループは救われていないすべての人間です。マタイ25章11節にその後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言ったと書いてあります。日一章七節の後半に永遠から永遠までという表現は黙示録の中で13回出てきます。それは無制限、無再現という意味を持っています。例えば無限に続く状態については次のような聖書の箇所に記されています。例えば神は永遠に生きておられる、黙示録4章9節と10節に、またこれらの生き物が永遠に生きておられる、御座についている方に栄光を誉れ感謝を捧げるとき、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を、お神、自分の冠をミザの前に投げ出していったと書いてあります。永遠に生きておられる方と書いてあります。それから七章の六節に、永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓った、もはや時が伸ばされることはないとあります。そして15章の7節に、また四つの生き物の一つが永遠に生きておられる、神の御怒りの満ちた七つの木の鉢を七人の御使いに渡したと書いてあります。神は永遠に生きておられる方だと聖書ははっきり言っています。主イエス様ももちろん永遠に生きておられるお方です。黙示録一章17節後半と18節に、恐るな、私は最初であり最後であり生きているものである、私は死んだが見よ、いつまでも生きている、私はいつまでも生きている、まだ死とハデスとの鍵を持っていると書いてあります。神と子羊の栄華も永遠であると聖書ははっきり言っています。例えば五章、黙示録五章の中三節に、また私は天と地と地の下と海の上のあるよう作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた、御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるようにと書いてあります。神と子羊の栄光は永遠に続くものであるということです。七章中二節にも、アーメン、賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメンと確証されています。また神の